私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。新しい町に住むと、大体私は周辺をいろいろと回って歩くのが好き、大好きですね。この道には何があるのかとか、この道はどこにつながっているのかとか、歩き回るのは大変楽しいところですね。教会の周辺には江戸時代からこう名付けられて親しまれてきた坂道がね、いっぱいあって、四谷階段にも書きましたけど、その名前の由来がね、こう書かれてあって、そんなのを読みながら歩くというのは、楽しさが倍増しますね。もともと私、そういう雑学的なことにものすごい興味惹かれるタイプだったので、ちょっとしたトリビアっていうかな、そういうのを収集するマニアでもあります。もともですね、トリビアといえば聞こえはいいけども、あれはね、ちゃんと意味調べてみると、くだらないことって書いてあるんですね。くだらないことですね、さまつなこと。そういうものですけど、でもなんかそんなことをこう集めて歩くのは大好きですね。で、この道が、あそこに通じているのかっていうのが分かった時なんていうのは、ものすごく嬉しい気持ちになります。で、歩いてると大体勘でね、行動して、これ行くとあそこ、きっとあの辺に行くねとかって思いながら歩いていく。で、その勘が当たったりすると、さすが私と思っちゃうね。そういうのがね、楽しくてしょうがないですね。あるいは勘が外れることももちろんたくさんあるんだけど、外れたら外れたで思いがけないところにこう出たりしますでしょ。そういう小さな驚きみたいなものを味わえるっていうのはものすごく楽しいですね。川崎も細い通りとかないわけじゃないんですが、四谷ほどじゃないですね。やっぱり町が古いんだろうなと思いますけど、四谷のこの周辺というのは本当にこう路地のようなところもいっぱいあるし、ここ歩いていいんだろうかみたいなね、よそ様のお屋敷の周りみたいなところもこう歩けたりするっていうんでね、なかなか楽しい町だなと思います。ここに住むようになって、間もなく2ヶ月。2ヶ月は、そうだね、もうちょっとですね。もうちょっとで2ヶ月になるんですが、なかなかまだまだこう楽しめそうな、歩くだけで楽しめそうな感じがしますね。私にとってこう道を知っているっていうのは、ものすごくこう優越感をもたらしてくれる事柄なんですよ。この間もお帰りの時にね、すごく交通整理で後ろ立ってたら、サラリーマンさんがこう携帯の地図かなんか頼りに歩いてきて、ここは三栄通りですかとかって聞かれたんですよ。ああ、三栄通りってあのビルの下だよみたいな男に、ね、言っちゃうみたいな。もう来たばっかりのくせにね、そういうのがものすごい優越感とか思って。話してたんですね。この間もタクシーの運転手さんが、ここ抜けられますかとかって聞かれて、タクシーの運転手より道知ってんだとかって思うのはね、ものすごい優越感ですよね。はい、ここ突き当たり右に行けば迎賓館の方抜けられますよみたいなことを言ってあげるみたいなね。とっても嬉しい、なんかこう優越感をくすぐられる話ですが、これがいわゆる地理的な道ではなくて、例えばこう人生の道となったらどうだろうなと考えるんですね。使い古された言葉ですけども、今はこう価値観の多様化の中にあってね、大昔のように人生の価値はこれでこれとかね、そういうたった一つのことに みんなが同意する、すべての人がやっぱりそれがいいと思って、みんなその道を歩もうとするみたいな、そういう時代ではなくなりましたよね。キリスト教にとってもそれは、まあ、同じです。先日、農村伝道神学校の授業で、まあ、私がやってるのはキリスト教概論っていう、別に新学生じゃなくても、一般教養科目なので、キリスト教に初めて触れる人でも、一緒にこう考えられるような内容を学んでるんですけども、その中で前回のテーマは信仰とは何かっていうことをこう考えるっていう、そういう時間でした。で、この信仰とは何かっていうことを、まあ、ね、上手に言いまとめるっていうのはなかなか難しいんだけども、そこはさすが昔の偉人たちはいいことを言いますね。例えばマルチン・ルター、こんな風に言いました。約束をする神の言葉があるところには必ずそれらの約束を受け入れる人間の信仰がある。先に神の言葉が与えられて、それを受ける人間には、まあ、受け取るというところがもうすでに信仰だっていうような、そういう言い回しですね。これは教会のバビロン捕囚という1520年にルターが書いた、まあ、三部作のうち一番有名じゃない一冊ですね。そこにそういうふうに書いてあって、それることがない人生観として確信し続けることが信仰だと。彼はそういうことをその本の中で書くんですね。まあ、他にそれることがない、ただ一つの道が信仰なのだ、みたいなね。そういうことを言い切るというのは、まあ、ルターが置かれていた時代のことを考えれば、確かにそうだろうなと思います。実は彼はこの書物で、カトリック教会が行ってきた7つの秘跡っていうのを、ほとんど全否定するわけですね。そして2つだけ、洗礼と聖餐だけを秘跡とするということを彼はこの書物で書くわけですね。それまでの5つの事柄は聖書にそもそも根拠がないからといってもう否定する。で、それが元で彼はカトリック教会は破門されますよね。まあ、ただ破門されただけじゃなくて命も狙われちゃうわけですけど、そういう時代を生きていた人ですよ。だから信仰というのは、それることがないっていう、自分もその信念をぶれさせることがないっていう、そういう思いがものすごく込められている言葉だと思いますね。ただ一つの道を揺らぐことなく歩もうとしている、それはもうまさにルター、彼が今置かれている状況そのものであった。そしてある意味それは羨ましいって言ったら語弊があるかもしれないけど、でもまあ羨ましい時代だったと思います。というのは、翻って今の私たちが置かれている状況というのを考えると、そういうふうに思うわけですよ。先ほど言いましたように価値観が多様化していくっていう、溢れてますよね、そういう価値観、多様化された価値観。ですから全ての人が納得し、全ての人が揃って歩み始めるようなたった一つの価値なんていうのは、まあ、ない。ないどころか、そんなことはむしろ危ないことだ、あるいは怪しいことだと、そういうふうに思われる時代ですよね。ではそれだけこう選択肢が広がって、どのような道でもね、その人が価値を見出せば大丈夫なんだよっていう、そういう素晴らしい時代がやってきている中で、人々は幸せになったかといえば、逆に道を見出せないで、まあ、右往左往しているみたいな、そんな時代なんだなと思いますよ。やっぱりね、幼稚園とか、お子さんを育てていくっていう時なんかね、本当に まあ、私自身が育った時を考えれば兄弟がたくさんいる家庭が普通だったし、兄弟がたくさんいるけど親は2人しかいないわけだからね、ほっとかれるわけですよね。でもほっとかれても子供は育っていった、お兄ちゃんお姉ちゃんたちのやり方をこう見て真似ていたし、それからその何かやるときに周りの大人たちが放っておかなかったですよ。隣の子だろうが我が子だろうが、まあ怒鳴られたしね、まあおせっかいな人たちがいっぱいいましたね。で誰もそんなことをおせっかいだと思わなかった、当たり前のことのように思っていたわけで、普通にさまざまな価値観の中で育てられてきてたんですよね。でも今はね、その核家族と言われて40年ぐらいですか、一つの家族の中の価値観でもって生きざるを得ない、生かさざるを得ないって言いますかね、どうしたらいいか真剣にやっぱ悩んじゃいますよね。で与えられる情報はものすごいいっぱいあって、どの道を信じりゃいいのか分かんないみたいなね、そういう、それがこう豊かさではなくて困ったことになってしまっていますよ。バリエーションが豊富であるっていうことは、本来はそれは祝福なんだと思うんだけど、バリエーションが豊富であるがゆえに生きにくさを抱えてしまうっていう、そういう時代なんだろうなと思うんですね。さらに今はね、コロナの暗雲が漂って、これ人と接するなっていうことですよね。ますます孤立していくわけで、一体どうなっちゃうんだろうっていうことをやはり思います。とんでもない時代になってしまったっていうね。何事に至っても決定的な打開策一つこう見出すっていうことができない。コロナにしたって、あるいは多発する自然災害にしたって、全てはもう今待ったなしじゃないかっていうね、そういう状況、そういう状況なんだっていうことはみんなよくわかっている。だけどみんなよくわかっているのに何一つこう手を打てないようなね、そういう時代でしょ。だから一体私たちはどの道をどこへ向かって行こうとしてるんだろうか。道そのものがもう見えなくなっている。イエスは私がどこへ行くのかその道をあなた方は知ってるって言うんですよ。でそのイエスにトマスはまあ困惑しちゃうわけですね。そして主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません、どうしてその道を知ることができるでしょうかって。このトマスの答えっていうのは、価値観が多様化して自分の進むべき道さえ見出しにくくなった今現在の私の思いそのままですよ。いや、どこ行ったらいいのかなんて分からないですよっていうね。ところがそれに対するイエスの答えが、私が道であり真理であり命なのです。これちょっとね、翻訳違うんです。新共同訳では私は道であり真理であり命であるっていうんだけど、日本語の、ね、やり取りから考えたら、ここは私がって言わなきゃおかしいでしょっていう箇所ですよね。で聖書新改訳2017っていう出たばっかりの新改訳聖書は、やっぱりここは私がという日本語を採用してるんですね。まあその方がこのやり取りの中では僕は間違いないだろうと思います、ね、どうしてその道を知ることができるでしょうかというトマスに対してイエスは、私が道なんだって言ってる。 私たちにはつまりすでに道が示されているではないかってイエスは言ってるんですよね。こんなに多様化してどの道行ってもいいよって言われていて、それゆえに選べなくて迷っちゃっているっていう、そういう私たちに、いやいや道がもうわかるでしょって、ここだよっておっしゃったその道はイエスその人だって言っている。私が道なんだって。この道っていう言葉ね、割と日本のセンスからいくとね、何でも道つけたがりますよね。柔道とかね、あれ柔らの道ですよね。演歌になりそうですけどね、弓道も道、字書くのだって道ですからね、花生けるのだって道でしょ。何でも道がつく、道がつくんですよ。だからこう、まあ、多分ね、あるこうパターンを学ぶっていうことが、その道を、まあ、極めるっていうことなんでしょうね。そしてそのパターンを極めた中で、私の個性がそこにこう上乗せされていくみたいなね。その時に、やっぱりその人は、その道を極めた人だってこう言われるわけですよね。だからイエスが道である、イエス道みたいな。書道、弓道、華道、茶道、イエス道みたいなね。そういうイメージを、まあ、僕らは持ちやすいかもしれないですよね。道って言われたときに。イエス道、じゃあイエスのものを極めるってどういうことだろうって考えちゃうんだけど、もしかしたら私が道であるっていうことは、イエスは多分ね、私を踏んでいけって言ってるんじゃないかって。そんな気もするんですよ。イエスは多分ね、自分が生きている間、その信仰宗教の教祖になるなんていう、そんな野望はなかったと思います。自分がこう、世界で最も信仰人口が多い宗教の教祖になる、あるいはその崇められる存在になるみたいなことを、こう、願って、あるいはこう、想像して、こんな教えを、言ってるんじゃないと思いますよ。イエスはやっぱり神様ってこういう人なんじゃねえのっていう、ある考え方をそこら中にある物語を使って、今ね、私たちが体験している事柄を使ってお話になったっていう、そしてそれが本当だ、神様ってそうかもしれないねっていう共感を生んでいったっていう、そういう存在だったわけでしょ。だから私を極めなさいみたいなことをね、その師範とお弟子さんみたいな感じで、私のやる通りに極めてみなさいなんていう意図ではなくて、私が道であるっていうのは、俺のことを踏んでいけよっていう、そういうことだったんじゃないかなって、私はそういうふうに感じるんですよ。私たちもその道を歩け、私たちもイエスを踏んで歩けって言われている。それはイエスが歩まれたように、あなたも歩みなさいって招かれているっていうことでしょうよね。僕らの時代だと踏み絵というのはの方が一般的です。最近は絵踏みっていう、そうなので若い人たちに踏み絵とか言っても通じないかもしれないんですが、隠れキリシタンを見つけるための、まあ、非常に効果的な方法ですよね。イエスの、まあ、十字架にかかっているイエスの絵というか、こうレリーフをこう踏ませるっていうね。やっぱり遠藤周作がそのことを小説に書きましたよね。私はたまたまその、踏み絵を見て衝撃を受けたっていうんで、それを絵に、油絵に描いた人から小さいその油絵、踏み絵っていうのをもらったことがありましたが、 その油絵の元になった写真を見ると、本当にもうレリーフなんだけど、くっきりはっきりしてないんですよね。人々にこう何回も、もう何万回も多分踏まれたんだろうから、こうのっぺりしてます。もう顔形なんかわかりません。でも確かに十字架に人がこう貼り付けになっている姿だっていうのだけはわかるみたいな。あ、それくらいこれで踏まれてたんだって、むしろびっくりする感じですけど。で、まあ、踏めなかったっていう人たちがこう捕まって処刑されていくっていうわけでしょ。でも、まあ、中には踏んだ人もいるっていう。それで、宣教師が、まあ、それを踏んだっていうのが、遠藤周作の一つのテーマですよね。で、単純に踏んだからいい、悪いとかね。まあ、善悪で言うとそんなことになっちゃうんだけど、そんな単純なことではなかったですよね、やっぱりね。命がかかる現場で、それを踏むか踏まないかみたいなことを瞬間的に決断しなきゃなんないっていう、まあ、そういうところに追い込むのが、だから非常に優れた作戦だったんだろうけど、でも、イエスはね、自分が踏まれることを持って、お前は救われないなんていう人じゃないって僕は思いますよ。むしろ踏んでいくことに対して、その踏んだっていうことをこう、まあ、なんて言いますかね、心に刻みながら生きていけっていうかね、それを背負って生きていけっていう、私の思うイエスなら多分そういう人なんじゃないかな。踏まなかったからお前は救われる、踏んだからお前は地獄に行くみたいな、そんな単純なことを言う人ではない。踏まないっていう道を選択して命を失うことも、それは当然救われるでしょう。でも踏んだっていう傷を我が身に負うっていうことを抱えてでもお前は生きていけって、多分私のイエスならそう言うな。それが私が道であるって意味だと思うんです。私を踏んでいっていい、むしろ踏んでいけっていうね。僕らはだから、その見かけ上良い人である必要はない。うん、そうじゃなく、そのドロドロした中で生身の、こう抱えきれないというか、超えられない思いを自分の中に持っていて、でもそれを抱えて生きていくことがあなたの道だっていうね、それこそ神の国に通じる道はそこだっていう、そういうことをイエスは多分言ってるんだと思うんですよ。彼らはそのイエスにやっぱ当惑しますでしょ。そしてやっぱり最後はイエスだけを十字架にかけて弟子たちはみんな逃げちゃいますよ。でも逃げた弟子たちは、逃げたっていう自分の現実を抱えてその後生きていったんですね。で、それをイエスはやっぱり良しとしたんでしょ。その事実を抱えて生きていけ、それがお前の道出し、お前が衝撃十字架だっていうことを示したんですよね。そうでなかったら弟子たちは一人も救われないはずです。でも彼らはその自分のしでかしてしまった事柄を抱えたがゆえに、その後弟子になったんですよ。弟子として生きていったんですね。その彼らの思いがあったから、今私たちにイエスの出来事は伝えられてるんですよ。2000年滅びなかった、それはやっぱりイエスを踏んだからです。私たちもそのようにしていきなさいって言われている。その問いにどういう一歩を踏み出すのか、多分問われているのはそこなんだろうなって私には思えるんです。お祈りをいたしましょう。すべてのもののお救い主イエス様、あなたに従う決意をした時のことを思い起こさせてください。それはとても浅はかでしたが、 しかし、あなたに従いたいという願いは真実でした。今再び、あなたを道として、あなたを踏みしめて、一歩踏み出します。どうぞ私たちの歩みを支え、祝福をもって受け入れてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様に祈ります。アーメン。